ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい、リンリンさん、こんばんは。いつも楽しみに聞いています。ありがとうございます。今日は縁切りについて教えてください。どうしても苦手な人がいて離れたいけど良い縁切り方法はないのでしょうか？また素敵な異性や自分に合う異性を引き寄せたいです。かっこ運命の人。私の周りでも最近この話題がよく出ています。リンリンさんの視点から縁切りについてのアドバイス、そして運命の人を引き寄せる人の特徴や、逆に運命の人を引き寄せられない人の特徴を教えていただきたいです。という内容です。
はい、ありがとうございます。おー。運命の人とか自分に合う人を引き寄せたいっていうお便りは他にもいっぱいいただいてるんですけど、縁切りって、そうですね、お便りでは初めてかな。似たようなご相談とか、リアルにではいただくことあったんですが、例えばポッドキャストでもね、縁切りについてお話したことないなと思って、ありがとうございます。じゃあですね、まず先にその運命の人とか、自分に合う人、素敵な人を引き寄せる人の特徴や、引き寄せられない人の特徴を教えていただきたいですということで、そうですね、引き寄せられない人の特徴から、縁切りにちょっと後でお話ししますね。なんかね、こう、私は思うんですけど、なんか誰かの下になることとか、なんか男の人、異性ですね、に取り入ろうとする人、っていうのは結構引き寄せられないですよね。あと小手先のテクニックで何とかしようとする人、なんかこう、小手先のテクニックって結構通用しない、結構相手に分かりますよね。なんかそう、結構そんなに相手もバカじゃないというか、逆にしてもそうじゃないですか。なんかこの人小手先のテクニック使ってるなって人いるじゃないですか。よりもやっぱもうね、純粋な思いが大事だと思うんですね。あと、なんだろうな、もう妥協してまで合わせないと、異性に寄ってきてもらえないっていう人がいるんですよ。でもね、そんなんだったらもうそんな異性は自分の人生にもう 100% いらないわ、みたいな。っていう潔さ。なんか、自分が合わせない、なんていうの、その自分を合わせるっていうか、合わせたくなるとか、一緒にこう、なんだろうな、こう、手を取り合っていきたくなるのはナチュラルですよ。でも、自分を殺してまで、自分を、なんだろうな、自分が相手に合わせたり、妥協したりするぐらいなら、そんなのいらないわっていうぐらいの方が、これね、結構一番大事かも。ただね、これ、誤解していただきたいの、いただきたくないのが、誤解しないでいただきたいのが、拗ねるとか、変な意味の開き直りではなくて、なんだろうな、結局は何が言いたいかって、もう素直さが無敵ってことですよね。なんだろう、そんなんならええわーっていう、なんかこう、拗ねではなくて、本当の潔さ、なんかそう、だったらいいわっていう、なんか、その違いはちょっと大事かなという。あとですね、 まあ、よく引き寄せられてない人の特徴ですよ。私の、まあ、視点からですけど、まあ、とりあえず、なんか息抜きで付き始めたりとか、なんか、自分が落ちてるとき、そのネガティブなときに引き寄せた相手。で、まあ、同じく落ちてる相手を引き寄せますからね。落ちてるとかネガティブなのが悪いわけじゃなくて、なんだろう、そういう時にそれを誰かに埋めてもらおうとして、とかなんか自分がその落ちてる時にやたら何かを埋めてもらおうとしない方がいいですね。同じく落ちてる人が引き寄せられますね。あとですね、例えば、既婚男性、奥さんとかご家庭がある人から調子のいいことを口だけで言われて、まあ、それを鵜呑みにしてどっぷりハマってる人、もう結構その本当に自分に合う人は引き寄せられにくいですよね。だから相手のその別に不倫が悪いとかではなくて、口だけの人、行動を見ないとか、なんかそういうのっていうのは結構多いんじゃないかなと。あとはですね、やっぱり拗ねてる人、そしてですね、もっと大事なのは拗ねてる自分に気づいてない人、っていうのも結構その引き寄せられてない人の特徴かなっていうふうに思うんですね。あと、まあ、なんかもう、どんどん上げますけど、言い訳ばかりしてる人ですね。もう、やっぱり結局自分を正当化してるとか、外側を言い訳、なんだろうな、理由にしてる人とかも結構多いんじゃないかなっていうふうに私は思いますね。あともう一つ挙げるんであれば、本当の意味で自分がパートナーに何を求めてるか分かってない人。だから結局、どういう関係を、パートナーと気づきたいのか、自分はどういう相手とどういう感情を感じたいのかっていうのが分かってない人、っていうのはやっぱりなかなか引き寄せられない人の特徴なんじゃないかなと思うんですね。逆に引き寄せてる人、まあ、引き寄せやすい人の特徴っていうのはやっぱ自分を生きてる人ですよね。でやっぱり自分が何が欲しくて何がいらないのかでも自分のことよく分かってる人、あとはやっぱ自分の幸せの責任はもう自分しか負えないとか、っていうのがもう徹底して腹落ちしてる人とか、やっぱあと準備ができてる人ですよね。そういうこう人、なんだろう、現れたらそうしようとかじゃなくて、もうなんかこう結構その前からそういうこう準備のできてる人とかが多いんじゃないかなっていう。結局だからもう自分の幸せは相手の出方によってとかっていう受け身じゃなくて、なんだろうな。もうそういう感じの人は割とその運命の相手を引き寄せるっていうあり方からはずれてる。だから結局何が言いたいかっていうと、まあそういうのを引き寄せたい人は、もっと自分を知ろうってことですよね。もっとしっかり自分を見ること、自分が本当に何を望んでるか、意外に分かってない人が多いですね。なんとなく、みたいな感じの世間一般ではこういう人が素敵だと言われてるからこういう人がいいのかしら、みたいな。ではなくて、やっぱ自分に合う人、自分がどういう人を求めてるか、とかっていうのをやっぱしっかり書き出してもいいかもしれないですね。そうすることによって結構なんかこう、どんどん結構現実が変わってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。そしてですね、縁切り。どうしてもね、苦手な人がいていてとか、また、あと彼と切りたいとか、なんかいろんな相談を受けるんですけど、ポッドキャストで喋るのは初めてですけど、私が思うのは、そうですね、なんかね、表面上で縁が切れたつもりでいたとしても、そこにフォーカス、縁切りたい、嫌いなんだっていう気持ちがある限り、縁は切れてなかったりします。なぜかっていうと、そういう時って、その人の思考の中には、相手の存在がものすごく大きいものとして存在してるんですよ。だから、例えばもう縁切りたい、もうあの人で縁切りたいと思ってる時って、相手の嫌な面ばっかりを想像して、その思考が相手との縁を逆につなぎ止めてたりするんですね。だから本当にその誰かと縁を切りたいんだったら、相手のこと考えることやめることですよね。だから自分の思考の中に相手を入れない。だから大事なのは自分の中に誰かでいっぱいにしないでくださいってことです。自分って自分の人生自分が主役なのに、誰かの存在がなんかすごく締めちゃってる状態。だからその意識を別のところに移すことで、他のところにフォーカスすることで、本当の意味で切れるとか、本当の意味で 離れることができるんですね。とは言ってもですよ、人間ってこう、なんだろう、はい次みたいな、でスパッと行くのって結構思考を切り替えるのもやっぱ難しい人が多いんですよね。だから縁を切るときって、なんだろう、例えばじゃ腐れ縁とかね、長い人であればあるほど、そこに、まあ、これ私経験者が語るんですけど、なんかね、寂しさとか、悲しさとかっていろんなことを感じてくるんですよ。本当にもう、離れた方がいいなって分かっていても、それは腹の声であっても、なんだろうな、その時って、やっぱりなんかこう、いろんなこう、感情が出てくるんですね。だけど、それってそれで正解なんですよ。なんでかっていうと、相手と切ろう切ろう、相手のことが嫌い、もうあの人と切りたいわって思ってる時って、頭の中が全部さっき言ったように、相手のことでいっぱいに、意識が 100% 相手に集中してる状態だけど、例えば悲しいなとか、なんか寂しいなとか、いろんな、やっぱ多分、長い縁であればあるほど、やっぱりいろんな情みたいなものもいろんなのが出てくるんですね。で、それを感じてる時って、自分に意識を向けてるときなの。自分の素直な気持ちに意識を向けてるとき。だから、結局、まあ、いつも私が言ってるのが、フォーカスしたものが拡大する。意識を向けたものが拡大するから、そのとき今自分がどう感じているんだろうって、自分に向き合ってるときって自分に集中してるんですよ。そういうときって、もう相手のこと嫌だ、もうあの人のこと嫌だ、もう縁切りたいと思ってるときって、自分の頭の中が結構その人の存在でいっぱいになってるけど、自分が嫌な、例えば、感情、寂しい、悲しい、でも何でもいいんですけど、感情を感じてるところにしっかりと感じてるときって、矢印がしっかり自分の方を向いてる。だから誰かに渡っていた力が自分のところに戻ってくる感じなんですね。だから、まあ、引き寄せって、まあね、これも、さっきも引き寄せの話しましたけど、引き寄せっていうよりも、なんか私の中では引力みたいな方がしっくりくるんですよね。だから、相手に矢印が向かっていると、相手に引力が発生しちゃうみたいな。だから、一生懸命自分がどんだけ縁を切ろう、縁切ろうと思ってても、相手に自分が引き寄せられてしまうみたいな。だから、なんか、本当の縁を切るっていうのは、やっぱりね、孤独感とか、なんか、寂しさとか悲しさとかがやっぱね、出てくることが割と多いんですよ。それに、自分が寄り添ってあげる。ことで、新たな、縁結びになるみたいな。なるほど。結局はだから縁切りって、私がよくお話するのは再出発みたいな。新たなスタート地点みたいな意味もあるから、なんかね、それって結局ね、もうゴーなんですよ。それで最善。だから、ある意味自分を受容して、自分を肯定して、自分と仲直りするイメージなんですよね。だから、嫌う人がいてもいいし、嫌われる人がいても、そこに何も罪はない。なんていうのか、だからもう相手を変えようとか、コントロールしようとしないことですね。もう変えられるのは自分の頭の中だけ。だからですね、なんかね、私が昔お世話になった人で、私が尊敬してるある女性の言葉で、私がすごい、すごいなんだろう、なんかのたびにしっかりこうメモしたり、自分にこう、言い聞か、念仏のようにね、してる言葉があって、その人が言ってたのが、あなたが信じる世界を信じたいなら、あなたが信じない世界を信じている人間を許すしかない。ああ、深いなと思ったんですよ。だこれって結構私の価値観を変えてくれたフレーズだったりして、なんだろう、例えば人と意見が衝突しそうになった時とかは、結構これをね、念仏のように唱えていて、だからそれも相手も許すし、自分も許すみたいな。なんか、なんだろうな、こう結局、大きな、世界で見ると、なんかこう、いろいろグラデーションしてるだけで、対極に思えても、結局なんか二つの色彩はこう、繋がってたり、パズルのように、まあそれが離れてるだけで、結局全部繋がってるから、なんか、こう、すごい相手と切ろう切ろうと思うよりも、自分と繋がることを意識した方がいいんじゃないかと。もちろんね、自分を相手の中から、自分を消せるんだったら、もう意識をね、思考の中が消せるんだったらそっちが一番早いです。でも、切ろう切ろうと思ってるじゃ切れないですね。これは結構ね。で、あの人が嫌だとかって、なんか相手を変えようとしてるうちも切れないし、相手を責めてるうちも、自分を責めてるうちも切れないんですよ。よりも、自分と向き合う。で、自分の感情に、しっかり味わうことで、自分の頭の中の主導権だったり、自分の中 の例えばそのしっかり人生の主役を握るのは自分なのに相手にそれを渡しちゃってる状態ってことに気づいても早いし、うん、そのなんかいろんな感情、まああまり感じたくない感情とか孤独感みたいなのが出てきたとしても、それを感じてる時って自分とつながってるんですよね。だからそれを抜けた先に、だからそれもおごうだし、うん、全部結局は最善なんですけど、うん、だから縁が切りたくなくてしょうがないときは縁が切りたくないのが最善だったりするんですよ。そこで気づくことがある。無理やり切ろうとするよりは自分とつながることで勝手に切れちゃうみたいな方が、うん、伝わりやすいかなというふうに思います。以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、ゆうこ本田 .com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたに、プレゼントがあります。お申し込みは、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方に、プレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる、有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は、http://youkohonda.com/です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回、お会いしましょう。